ですね、ペテロの5章のさっき言いました8節9節には、身を慎みなさい、あなた方の敵である悪魔が吠えたくる獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています、固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさいってあるんですけれども、まあ、悪魔っていう存在はこれは、象徴ではなくて現実です。まあ、サタンとも言われますけれども、神がおられるように悪魔もいます。もちろん神が圧倒的に強いわけですから、まあ、お話になりませんが、しかし現実にいます。で、私たちは、まあ、落ちたサタン、落ちた天使がサタンと言われてますけれども、私たちは、神様の共にいるときにサタンに対して何も恐れることはないんですが、まあ、サタンの方が悪知恵が働きますし、年齢は、2000年ではいかない4000年6000年ぐらいになるんですね。だからはるかに向こうの方が狡猾なわけですね。ですから私たちは勝てないんですね。神は圧倒的に勝利されますけどもね、それまでしててほしいんですね。でその悪魔が吠えたくる獅子のように食いつくべきものを探し求めながら歩き回ってるんですけども、その時何が起こってくるかという時に、6節7節にそれが一つ現れてるんですね。6節ですから、あなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい、神がちょうどよい時にあなた方を頼くしがさるためですと。だからこれは言うまでもなく、御手の下にへりくだれってことが高くなっていると、ちょうどいい時に神があなた方をお託しくださるということだから、まあサタンの攻撃を受けた時、私たちの心が高くなる、神の前に高くなるし、人に対しても高くなる。このサタンの攻撃を受けた時の特徴は高ぶるんですね。なぜかというと、サタンは神に敵対して神より自分が優れたものになろうとして落とされた天使ですので、まさに高くなるということなんですね。しかも怖いのは、高くなってるなと思って高くなってる時はまだいいんですね。よくはないけどいいんです ね、悪いと思ってるから、私は高くない、私は間違ってないと思うのが一番恐ろしいんですね。その時実は私たちは完全にサタンにやられてるということですね。でもちろん、間違ってないことがあると思います。確かに正しいことがあるかもしれません。しかしそれを言うならば、イエス・キリストは完全なる義なんです。キリストは一点の死も傷もなく、まあ間違ったことは一つとしてなかったんです。完全なる義なんです。この方はその義なる、完全なる義なるお方が、その義については主張されなかったんです。私は正しいと一言も主張されずに十字架に向かっていかれたんですね。十字架っていうのは罪人がかかるものです。罪の裁きです。罪の呪いです。罪の刈り取りです。キリストには全く何の関係もなかったんです。でもイエス・キリストはその十字架にまっすぐ向かって行かれました。義を主張されずに、罪人でない彼は死ぬ必要はなかったのです。ところがそこに向かって行かれたのはどうしてか、彼は私たちを愛しておられたからです。あなたを愛しておられたからです。私を愛しておられたからです。命をかけて愛しておられたからです。愛は義に勝つんです。どんなに義を主張して正しくても、愛がなかったらその義は本人を裁き、人を裁き、その義は何も伝えてはいけません。でも愛を土台にしている義はっていうのは必ず神の国を伝えていきます。で、愛を土台にしている義っていうのは主張しないんですね。で、イエス様はそれを主張せずに十字架にまっすぐに変わりました。で、面白いこと書いてありません。じゃあイエス様は正しかったんですよね。で、私たちは正しいことを正しくないという必要はありません。しかしそれを主張しないで神の手に委ねるっていう時、へりくだりなんです。どんなに正しくても自分の大したを主張しないで、それを神の手に委ねる、神が正しく裁いてくださると神の手に委ねる。その時、ちょうどいい時に逮捕してくださいますと書いてますけど、ちょうどいい時に神が明らかにしてくださるんですね。で、例えば、今呼ぶ記ですけど、その前はエステル記かな、でその旧約聖書で言うとね、しばしば出てくるんですね。どの見てても大抵最初はですね、正しい人が貶められる。例えばエステル記だったらモルデカイかな、裁かれて、モルデカイをなんだっけ、ハマンが十字架につけようとしてね、やります、貶し入れようとしたわけですね。で、最初は王様がそれに乗っかって貶し入れをされるんですけども、まさに訴えようとしたその日に逆にモルデカイが勝ってしたことが明らかになってて、王様がハマンに聞くわけですよね。私が盾を誰にしたらどうしたらいいだろうかって、ハマンは自分のことだと思ってですね、なんかね、いろいろ言ったら それが結局モルデカイに入って、でハマンはモルデカイを突き落とし十字架に自分をつけられて大逆転起こるでしょ。まさにあのタイミングのすごさ。でもあの自分の業を主張していくと失敗するんですね。で神様が、ね、委ねるときに、神が一番良いときに何が正しかったか、何が本当だったかを明らかにし、そして神が高くしてくださるんですね。これはねすごく大事なところなんですよ。多くの人がそうではなくて、自分で自分を高くしようとするんです。でそうしている間は神に取り扱われ続けます。ヨセフはあのね、何とかして自分を助かろうと思ったけど、最後の2年間完全に神に忘れさせられてですね、でその結果彼が本当に砕かれた時に神様が一番いい時に引き上げてくださったわけですね。で皆さん安心してください。神は本当にあなたを愛していて、あなたの正しさとかあなたの忠実さとかあなたが成したことを忘れにならない、示した愛を忘れない、またあなたの正しさも知っておられる、あなたが注意したことも知っておられる。人は見てくれなかったり、人は正しく判断しないことがありますが、神はそういうことは決してありません。しかし時があるんです。一番いい時に神が引き上げてくださるんです。これをねまだ知っててほしいんですね。サタンに主は勝利しましたが、私たちは勝利できません、肉では。だから神の手に委ねて、神様に自分の正しさを知っていただいて、神は知ってるから、その神の手に委ねたら神が一番いい時に引き上げてくださるんですね。これを知っててほしいんです ね。そして、次ね、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい、神があなた方のことを心配してくださるからですって書いてあるんですね。で、次はサタンは思い煩いを得てくるんですね。目に見える現実だったり状況だっていうのをって思い煩い、将来のことだったり人のことが気になったり、いろんなことをして思い煩いを得てくる。でもそれは何か言ったら、神様がいない、あるいは神様がいたとしても私のことを心配してない、あるいは私を愛してないと思う前提なんですよ。そうでしょ。神が本当に私を愛していて私のことを心配してくださってるなら絶対うまくいくと思いませんか。どんなに現状はどうであったってこのことは益になるに決まってる、この向こう側にすごい神の気があるぞっていうところに立てるんですけども、あの神様がいない、あるいはいたとしても私のことなんか気にしてくれてない、あるいは神様は愛してるけど時々愛さなくもなるそんなふうに思ってると、あるいはそんなふうに思ってなくてもそういうふうに思うところに立ってしまうと、もう心配と思い煩いであふれるんですね。神が見えなくなった時、これ一切神に委ねなさい、神があなた方も心配して、神が心配してくださってるんですよ。パウロ牧師が来られた時に飯塚に行ったんです。飯塚がちょっと東京の人では困るって言ってダメだったんですけど、筑豊で場所が見つかって筑豊でしたんですね。面白い、次の週には筑豊もダメになった、福岡に出たから。本当になんかすごいですね。で筑豊でやったんですけど、飯塚の世界を、まあ、すぐ近くだからね、合同でやったんですけど、その時ヨハネ・デニシ牧師からね説教されたんですけど、もう古い話です。今はあんまないですけども、ね、暴対法ができたから、昔はですね当たり屋ってのがいたんで、暴力団の下っ端なんかよく当たり屋でやったんですね。で体が自分で当たる場合もあるけど、車が当たる場合もあってね、本当に少し当たった、本当に少しね。そしたらですね、新車をね、この親分の新車をね、傷つけられて困るって言ってね、200万請求されたんですって。ヨハネ牧師の若き日の200万だからすごいなと思いますけどね。で、あの修理工場に行ってみたらね、外はきれいにしてあるけど中はもうボロボロの車なんですって、で200万って言われた。それでなかなか話し合いに交渉がうまくいかなくて、1年かかって、昼は会社に、夜は家に電話かかってくる、ひっきりなしに。それで半分の労働のようになって、なんか離れがあったそうですから、当時はそこに住んでたそうですけど、電話出てきたらもうあれだから、そうなったそうですね。もうやっぱ思い煩いますよね。だからお父さんがクリスチャンだったんですね。お父さんが言ってきたそうですね。お父さんが一番好きな言葉はね、ロマ書の言葉なんですけどね、神が私の、まあ昔の言葉で、神は我の味方になれば何を恐れやってことなんですけど、神が私の味方ならば私は何を言って恐れることがありましょうかっていうのがあるんですけど、ね、その言葉がお父さんの一番好きな言葉だったので、神様がついてるんだから何も怖がることはない、お前行ってこいって、親分のところに行ってケリをつけてこいって言ったんですって。ヨハネ牧師も分かりましたって言ってね、行ったんですって。仕事終わってから夜 懐中電灯を持ってこうね、その街だけだったらね、一軒一軒こう、なんか今方は不審者ですよね、夜こう表札照らしながら、そしたら見つかったんですよ、でっかいだったって言いますけどね。どうしたらですね、最初ね、顔を真っ赤にしたね、上半身裸の捨ててこ姿の人ができたんですって。それでね、あ、ちょっと待ってくれって慌ててね、着替えてきて、それから出てきて通されて、随分待たされた後、親分がやってきたんですけどね、ものすごい怖かったそうですね。でも心の中で神様って叫んでたんですって。そしたらね、面白かったんですよね、親分が出てきたらね、一人で来たんかって言ったんですって。はいって言ってね、ほー見上げたもんやってね、昼でも絶対ね、保険会社の医者に連れてくのに、私ども一人で来た、しかも夜に一人で来たなんてのは初めてだってね、気に入ったとか言われたんですって。でね、まあ一杯飲めとか言われたんですって。だから、いや私は車で来てますから飲みませんし、運転するから飲みませんし、クリスチャンなので飲みませんと。あ、そうかってね、じゃあ甘いものを食べるかってからね、ちょうど伝代がある、お前食べるかってからね、はいって言って、それは呼ばれます、一緒に伝代を食べたんですって。で気に入ってくれてですね、15万だけ持って行ってたんですって。でもそれでケリをつけてもらいたいと思って出したらね、俺も子分の手前があるからな、手ぶらで返すわけにいかんから5万だけもらうって言って10万返してくれたんですって。で今後何かあったらすぐ俺に連絡しろって、九州で起こることなら大抵のことはケリをつけてやるって。九州のことなら大抵のことはもう大丈夫やから心配せんでいい、何かあったらすぐ俺に電話しろって言ったんですって。あと時々その後街で会うと必ずね、大丈夫かお前とか言ってね、いつでも電話してこいよって言うんですって。で何かあったら親分じゃなくて神様のところに行けばいいんですっていう説教されたんですけども、思い煩ってたわけですよね。それはまあ分かりますよ、気持ちとして。でもお父さんは神が味方は何も恐れることはないって言って言ったわけです。神と共に、見事ですよね、これ現実の話ですよ、ね、ヨハネ牧師の若き日の、ヨハネ牧師真面目だからね、エリシャ牧師とは違うから超真面目だからね、だからね、本当にな、ね、ノイローで投げたんだけど、我々は見える世界とかいろんなことでノイローでなったり思い煩うんだけど、神がおられて、神様が本当に心配してくださって祭殿しかなさらないんですよ。年いってますか。サタンはそこを忘れさるんです。高くしたり、今度は逆に心配だらけにしたり、これはサタンの常套手なんですね。どっちもね、惑わしですね、これはね。でどうしたかって、神に委ねたらいい、神が心配してくださる、神が祭殿をなしてくださるんだってね、ここなんですね。でさっきのその高ぶった時は悔い改めが必要ですし、思い出す時は徹底的に感謝すればいいんです。これはね、そのことによってね、勝利をします。そして身を慎み、目を覚ましていなさいって。さあここで私は霊的な目を覚ましていないといけません。サタンっていうのは本当にいるんですね。そしてあなた方の敵だ、いいですか、人が敵ではありません。いつも言いますが、妻が敵ではありません。そんなつまらんこと言わない。夫が敵ではありません。夫って騙されないでください。親が敵ではありません。親って。子供が敵ではありません。この野郎とかね。上司も仲間も敵ではありません。サタンが敵なんです。敵はサタンなんです。人を敵にするのはサタンの常套手段なんです。騙されちゃいけません。惑わされてはいけません。サタンが敵なんです。サタンは直接出てきて恨めしやって言うんじゃないんです。人を通してやってくるんです。人の罪、人の傷、そこにつけ込んできてぶつかってくるんです。A さんがいなくなったら助かったと思ったら B さんが来るんです。B さんがいなくなったら C さんが来るんです。サタンが敵だから、サタンとしっかり向き合って対応しないと繰り返すんです。だから逃げていっても逃げていっても必ずいるんです。それはサタンが敵だからです。でその先であるサタンは、悪魔は吠えたける獅子のように食いつつべきものを探し求めに歩き回っています。すごい聖書ですこれね。吠えたける獅子のように。吠えたけるんですよ。獅子のように食いつくすべきもの。食べるものじゃなくて食いつくすって書いてある。食いつくす。これがサタンなんですよね。罪があったと思ったらとことんこうやってくる。傷があったらとことんやってくる。いつか言いましたよね、ブラジルの選手だったの忘れたけど、山下っていうね、オリンピックで金メダル取った柔道の選手が言いましたけど、 準決勝かなんかで右足どっちの足か忘れて負傷したの、その足を決して攻めなかったんですね。それで山下金メダル取ったんだけどね、本当の金メダリストはその準優勝した人だっていう面で、すごくクリスチャンだったんです。でもいいですか、それはクリスチャンだったから。そんなことはサタンはしません。もしサタンが乗っかった人だったら、もうその足を徹底的に攻めて攻めて攻めまくって、もう二度と立ち上がれない、負傷するまで攻めまくって倒れても踏んづけたりするぐらいがサタンです。そう思ってください。これサタンなの。だから目を覚ましてろよって言うんですよ。罪を握ってるとサタンが来るぞ。傷をね、こう傷ついたって言ってるとサタンが来るぞ。傷ついたのは事実です。感謝すればいいんです。絶対神がその傷さえも息にしてくださって、癒してくださって、祝福に変えてくださるに決まってる。気づいたとこほど逆に神の意向が現れる。罪は悔やためればいいんです。十字架があるから完全に許される。罪が大きければ大きいほど許しの大きさに愛に圧倒される。サタンは罪が大きければ食い尽くしてくるし、傷が大きければ食い尽くしてくるけど、イエス様は傷が大きければそれを癒してより大きな神の愛を示し、罪が大きければより許しの大きさを通して神の愛を示してくださる。皆さん、我々には神がおられるんです。十字架があるんです。イエス・キリストがいるんです。だから恐れることはないんです。ただしキリストのところに行くなら、私はここに縛られていますけれども、 神がいるなら分かりますか、大丈夫なんです。で、だから固く信仰に立ってこの悪魔たちに向かいなさい。逃げることはないんです。固く信仰に立ったのは自分で肉で戦うんじゃないんですね。固く信仰に立ったのは、信仰に立ったのは何か分かるか、信仰ってのはロマ書10章17節、信仰とは一言から始め、一言はキリストにとる御言葉によるんです。聖書の言葉、あるいは神の言葉、吟味された予言の言葉、神が語ってくる言葉、普遍的な御言葉もあれば、あなたに特別語る言葉もある。とにかく神の言葉によって立つ時に信仰に立つんです。信仰ってのは思い込みじゃありません。イワシの頭も信心から、これは日本の言葉だです。聖書ではありません。何の力にもなりません。神の言葉が鍵なんです。神の言葉を信じるんです。御言葉を言ってるんです。全てのことは益になると、神を愛する人々にとっては全てが益になると。神の命令を守ればことが神の愛することだ。で、神の命令とは全てを感謝しなさいって。感謝すればどんな傷もどんな痛みも全部益になって、癒されるだけじゃなくて祝福に変わる。自分の罪を告白しながら、神は、第一ヨハネの5章の1章の9節に書いてある、いかがなこと言わない、ね、自分の罪を告白するなら、ちょっと聖書の訳が違うんだけど、告白するなら、言い表すなら、信じて正しく書いてあるから、その罪を許し、すべてのから私を清めてくださると、許すだけに清めてくださるって書いてあるから、その罪から解放されるってことなんですよ。告白したら、言い表したら、告白したら、主の前に、これ約束なんですよね。これは普遍的な約束なんですよ。いつでも誰でもどこでも適用できる約束なんですよ。だからサタンの獲物とする罪がどんなにあったって悔やためれば許されて、逆に勝利が現れるところになる。どんな傷があっても感謝を徹底していくなら、それを神様は癒してくださるから、そして神の栄光の表れになるから大逆転が起こるわけですね。これ覚えてほしいんですね。ところがね、サタンっていうのは本当にいてですね、私たちを高ぶらせる。さっき言った、いやあなたは正しいと思わせる、あるいは思い合わせる、大丈夫かな、あれかなって思わせる。そして私たちを貶めてくるんですね。でも神の言葉にしっかりと立って悪魔に立ち向かえって書いてあるんです。恐れることは何もないんです。なんかね、面白い、この前の日曜日の第7日でパウロが面白いこと言いましたね。なんか悪霊が祈るとね、なんか祈るとね、どうしようと思う人がいるけど、そんなこと何もないってね、何ともならないってね、試しに私のためになんか呪いを祈ってみてくださいって大胆だなと思ったけどね。でもね、ああなるほどなと思ったんですね。だってね、呪いを祈られるとね、こっちは神の前にちゃんとね、正しければというか十字架を信じてて、そして神様に生きてれば関係ないですよ。ルシファーの名によって祈れたって関係ないですよ。十字架の方が圧倒的に強いんだから、圧倒的に強いんだから。9回の最終回、ツーアウト満塁、大逆転ホームランで勝つんじゃなくて、阪神ファンが大好きこれが、じゃなくて、 1回の表に1000万点ぐらい点取って、もう戦い意欲がなくなって勝つが圧倒的に強いんですと信じてますか？ほとんどのクリスチャンそうじゃないんですよ。競い合うと思ってるんですよ。いいですか？肉で戦ったら私たちは勝てません。逆に思って肉でなんとか戦おうって高ぶるなって言うんですよ。勝てっこないって、全然勝てないって。でもキリストは圧倒的に強いんだ。不信仰なんですよ。自分が強い、自分で戦おうと思って傲慢で、神様ギリギリだと思って、とんでもない、圧倒的に強いんです。我々が十字架のもとにさえいれば、神の言葉の中にしっかり立ってれば勝つに決まってる。マリアの霊も宗教の霊も偽キリストの霊も怖くも何ともない。でも十字架のもとから外れたら、神の言葉からずれたら、ボロボロに負けます。三度やられます。食い尽くされます。許さなかったらやられる。高ぶってたらやられる。当たり前だ。御言葉に立ってないから。人と比べたら高くなりますよ。あなたより悪い罪といくらでもいるし、逆にあなたより立派な人もいっぱいいるでもいいから。72億人いたら72億番目と1番目がいるんです。神の前に出たら本当にその差ってもうなんかバカみたいなもんだ。十字架の前に出たら一番この地上で清い人も、だって皆さん、バプテスマのヨハネより我々は清いんだから。そうでしょ？十字架があるからでしょ？十字架があるからでしょ？十字架のところに行くとね、我々は圧倒的な勝利者なんですよ。そうでなかったらね、ボロボロなんですよ。と思ってたらね、神の言葉とね、信仰のところに来るんです。サタンは怖くないんです。なんで怖いか分かりますか？神の言葉に立ってないからですよ。自分の義に立ってるからですよ。これだけ私はしたってことに立ってるからですよ。違う、神の言葉なんですよ。十字架があるから、復活の証しに出るから、この方のもとにいるから私は怖くないんです。勝てるんです。どうしようもない罪だけど全く義なるものなんです。サタンがどこつつこうか怖くないんです。義の衣があるから。そこからずれてごらんなさい。もう食い尽くされちゃいます。なんかね、そこをねはっきり知っておかないといけないんですね。で、だから固く信仰を立って来なくも立ちなさいと。で、嬉しいことに、ご承知のように、夜はあなた方の兄弟ある人々は同じ苦しみをとって、まあ、他の人たちも先輩もおて、パウロもペテロも26世人も同じ苦しみを通ってきたってことですよね。ほっとしますね。で、もう一つね、その後に最後もう一つだけ言いたいんで、苦しみを通るんですけども、サタンとの戦いとして苦しみを通るのは、私たちがさっき言ったその御言葉からずれちゃうことがあるからね。どうしても人間ツイートだからね、ずれちゃうね。その時に攻撃を受けちゃう。 でもそのことをなぜ神が許されるかというと、それを通して私たちはいかに自分が罪とあることかを知ったり、あるいは本当に自分の弱さを知ったりいろいろする。そのことの中で、実はそれでも許してくださってる神ないとか、その傷さえも益として逆に本当に癒してくださる神ないを知って、面白いんだけど、サタンの攻撃を通して逆に許されている大きさとか神の癒しの大きさを知っていくんですね。でもある期間苦しむんですね。だからこの10節で、あらゆる恵みに満ちた神、あらゆる恵みですからね、すなわちあなた方をキリストにあって、ね、十字架にあって、その永遠の栄光の中に招きてくださった神ご自身が、あなた方をこの後ですよ、しばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださるんです。しばらく苦しむんですって、神様の意地悪と思うでしょう。そうじゃないんです。神はすぐに癒したいし、すぐに清めたいんですが、私たちの方がすぐに悔い改めないの。私たちの方がすぐに感謝しないの。傷の中に浸っていたいの。自分は正しいって言って言いたいの。人と比較したら正しいと言い続けます。どうぞイエス様を見上げてください。その瞬間分かります。許してくださいって。人の慰めや励ましを求めた人は気の中に居続けたがあります。でも本当にそのところに行ったら感謝に変わります。傷つけた人を許して感謝に変わります。 も私はなかなかそれできないんですよ。だからその間苦しむ。でもその苦しむ中で私たちは知るんです。はあ、なんて罪深いんだろうって、でもなんて神は大きな愛なんだろうって、はあ、この愛がある限り大丈夫だって、この許しがある限り大丈夫だって、この方がいる限り大丈夫だって信仰が深まるんです。そのがある間苦しんじゃうんです。これ私たちの側の問題です。神が苦しめてるんじゃありません。私の側の問題です。でもそれを通して私たちはもっと深く神様を知るんです。だからパウロがロマ書言ってでしょう、ああなんと神は分かりやすく、ね、ここ言ってでしょう、知ってますかね、ロマ書のところでね。そうなんですね。なんね、サタンさえ神は用いて私たちがどれほど神様に愛されているかを教え、神が圧倒的な勝利者であるかを教えてくださるんですね。で、今私たちはこの5月、神様の導きの中で私の使命に向かって突き進んでいく中で、敵の陣営に踏み込んでいくので、ね、魂を勝ち取ろうというのは敵の陣営に踏み込むことだからね、サタンが支配しているからこの地はね、踏み込んでいくので、まあ、当然ぶつかり合いきます。何にも怖いことはないんです。我々がへり下っていて、我々が本当に感謝を徹底していて、ね、何かあるたびにちゃんと悔い改めて感謝して神の元に行けば、ところが私たちはどうしても罪が罪人だから、ある時ふっとなんか誰かに対して怒ったり、自分は正しいと思ったり、あるいは自分の傷の中にこう舞い込んで自己憐憫に陥ったりする。でサタンが待ってましたとばかりに、ああそこ、まあ、どうぞ指さすとまずいから、あのね、自分の私もああとかね、ああとか言ってですね、あいろいろとか言ってみんなよってパッとサタンが呼ぶよ、偉大キャラのことに今集中とか言って、バーッとサタンが来るわけですね。ね、100匹1000匹ぐらいババーッとね、いやーとかね、でハッと開けかけて、神様ってこう言ったら、サタンがパタパタパタッと触るんですけども、ゴキブリホイホイよりはるかに強いパパタパタパタッと来るわけですけども、ところがですね、ハッとかの時に ねサタンがね、そうそうだタブレタブレとかね、お前たちの立場立場立場、お前何のこと立場ではないぞ、あそこで頑張ったここで頑張った、そうお前すごいぞとか言うとですね、そうそうそう、うわーとなるとですね、ダダダダダダダダダと来るわけですよ。サタンは最後は本人をやっつけますからね。最初は必ず人にこう指さしますけど、最後はその本人をやりますから自殺させるんです。だから死のをやるんです。そしたらサタン勝ちでしょ、永遠の滅びだから、まあ、クリスチャンの場合はそうじゃないけどね。だけどこれだからね、まあ、ね、来るんです。でも大丈夫です、御言葉に立てば。本当にあの悔い改めと感謝ってものすごい基本的なこと、実はね、強力な武器なんですよ。守りなんですよ。御言葉が武器だからね、強力な守りなので、本当に自分、いいですか、人の罪は人に任せましょう。神が正しく裁かれます。怖いほどに。神様は皆さん、本当に聖なる方で愛なる方ですけど、同時に恐るべき方ですよ。この方を侮らないでください。神が本当に勝って手を出したら、恐るべきことが起こりますよ。ああね、人の罪をね、あなたが裁かなくても大丈夫、神様が放っておかないから。だからあなたは自分の罪を悔い改めればいいんです、ね、そして自分に許されたことの全てを感謝するんです。なぜかって神がおられるから、全べきなのから、あなたに害を加えても許せばいいのです。そうすれば神様があなたにちゃんと報いてくれますから、ね、それでね、皆さんね、サタンに対して御心を全うしていくんです。言われることをぐっと引くことなく、なんかね、もう終わりますが、南牧師がね、この前話しました、路上ライブに行ってね、中年の男さんの旦那にね、下手くそうるさいやめろと言われて ね、カナンちゃんと二人ですごいですよね、週に3回5、6時間やったっていうから、まあ、一つは時間があったのと若かったんでしょうね。ところがそこから週2回になって、週1回になって、1時間になって、何となく行かなくなったって、やっぱりね、サタンの言葉を人を恐れさせるんですね。それで悔い改めて、まずいと思って神様って言って悔い改めて、ね、で行き始めた。ちゃんと聞いたらどこに行ったらいいんでしょうかって言ったら、宮台駅前って、宮台駅前そんな人はいないんだけどね、でも宮台駅前って言っていいんですかって、宮台駅前って言ってそこに行って一生懸命探したら、ちょうどその同じ年頃の男性が、同じ格好した男性が出てきてね、じっと見ててね、はぁって見たんですって。でも彼はやめなかった。神様言ったことをね。そしたら終わった後、すっと近づいてきたからね、うわー怒鳴られると思ったらね、よかったって言われてほっとしたん。 でその人が前で言ったけどライオンズクラブかなんかそういうところの人で偉く感動してくれて呼んでくれた。そして高鍋というカランちゃんのお父さんが最初に宣教した場所に一流ホテルに招かれて、そしてそこでコースの食事をまずいただいて、本来おいしいのに全く味がわからなかったとそして賛美をした。音を外してしまったそうだけど、それでも本当にみんなに喜んでくれてよかったと言われて、本当にみんなに喜ばれたって言うんですね。面白いですね。恐れを入れられたんですよ、言葉によって。どんどん聞いたんですよ。でも悔い改めて徹底感謝して一緒に聞いて踏み出した時に神の扉が開いたんですよ。我々人間はね、弱いんです、しかも霊の言葉って突き刺さるんです。バカねってのは何言ってんの、お前がバカよって言ったらこれでおしまい。だから霊が働いたらバカねって言葉はね、ぐさっと入ってね、10年経ってもその言葉でね、なんかね、なんかあるたびと俺はバカだと思ってしまうんです。あなたはバカじゃありません。神が共にいるからとっても賢いんです。価値あるんです、ものすごい価値あるんです。あなたも私もキリストの命が代価にされたんです。騙されないでください。私は自分の子供を誰かを代価にして買い取るものなんかこの世の中にありません。でも神様はキリストの命、一人子の命を代価にしてあなたを買い取られたんです。買い取られたんですよ。それほど価値あるんですよ。サタンが何を言うか騙されちゃダメ。それほど価値あるんです。人が何を言うか関係ない、価値あるんです。ものすごく価値あるんです。その価値あるね、自分を神様が正しく持ちてください。決まってるじゃない。それをどうぞ覚えてください。でこのだからその苦しみを通った後に完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしかされます。動じないもの、いいですね。早く不動のものと言われたいですね。私昔ね、若い頃ね、教会の人がね、心のない教会の人がね、ニックネームつけた私にね、瞬間に若しきってねちょっと使えたことがあったね。心のない人だなと思うけどね、でも言われた時にね、カチンときながらね、カチンときた自分を見てね、確かにその通りと思った今は瞬間じゃないですね、まあ 5,6 時間にはなったと思うんだけどね、いいですかね。戦いが始まっています。私たちは戦いの中に入っています。すでに攻撃は来ています。恐れることは何にもありません。しかし神を恐れましょう。そして本当に御言葉の前にへり下りましょう。神様の言葉の前に自分の行事をするのではなくて、イエス・キリストの足跡についていきましょう。神の御言葉に従っていきましょう。その時に私たちは驚くべき主の勝利と栄光を見ることができます。これをね、どうぞ覚えてください。お願いします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたの言葉を通して私たちが本当に恐るべき主の勝利と栄光を受け、また私たち自身も神様の素晴らしい恵みに預かっていけれることをありがとうございます。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りかかりませんので、まずくやってもしましょう。じゃあ言われました。何をしてほしいのですかって、具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。じゃあその願いと求めに答えられます。天皇と様、一人一人の心の叫びに応えて、心と体を癒し、問題に対する解決を与え、あなたの豊かな勝利をしてください。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。イエスによって心と体を完全に治れ。イエス様、一人一人の体に触れ、心に触れ、また見てください。完全に恐れを取り除いてください。癒してください。お願いいたします。パラパラパラ。慢性で治ったと思ったら OK だね、なんかそれを繰り返している方がいますけども、その方は告白を変えなさい。またなるとか、今ちょっと良くなってるけどまたどうかなとか、その告白を徹底して変えなさい。告白を変えなさい。癒してくださった時に、神が癒してくださったって、もう大丈夫って告 告白を変えなさい、なんかそういう告白が不信仰、病気を呼ぶ告白をしてますけど、その告白を変えなさい。天様、本当にありがとうございます。あなたは、見たかのみて思って導いてくださっていることをありがとうございます。この地あなた方が見る主の栄光は驚くべきものとなるとおっしゃいます。なんか共に祈りなさい。ぶつかった人が何組かいます。なんか3組ぐらいいるかな。そのぶつかった人たちはその共に祈るように導かれています。別々ではなくて共に祈りなさい。もちろん一人で祈ることは絶対しないんですけど、共に祈りなさい。その時になんか非常に深い神の導きや語りかけや計画が開かれてくる。サタンはそれを知っていて、あなた方を引き裂こうとしましたが、あなた方は共に祈る時に神が用意している素晴らしい計画が開かれてくるとおっしゃいます。なんかある人だけじゃなくて、ある方はこの人ともこの人ともそういうことがあります。やめてはいけません。神が始められたことはやめてはいけません。ぶつかったりいろんなことを許されますが、その中で私はあなた方をさらに深く強くしていこうとしています。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一人一人とともに、一同とともに、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞ。